さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。サークルウィングスのホームページにようこそ。さあ3月になりましたね。なんか3月っていうと春、そうですよ、花がねいっぱい咲いて、なんかだんだんと暖かくなってくる。まあ現実はまだね寒い日もいっぱいありますけども、まあ、三寒四温とはよく言ったもんで、でも確実にね暖かい日がだんだん増えてきて、春がもうそこまで来ているって感じですね。だから3月というと初めの頃、そしてまた終わりの頃ではね、だいぶ気温の方も変わってまいります。3月の3日はひな祭り。おひな祭りと言いますと、女の子のね健やかな成長を祝ってひな人形を飾ってお祝いをする日なんですけども、まあこれは古く中国の方から伝わってきたんですけどもね、まあその当初は定味の日、これはね桃の節句と言われていました。初めは3月のね上旬に行われていたそうなんです。ちょうど実の日にね、こうね、牛とらう立つ実の実ですね。そしてちょうどその時にやっぱりこうね汚れをなくす、汚れがね汚れがないようにこう身を清めるという意味で、川でねこうなんか身を清めていたそうなんです。しかしその風習が日本に伝わってきたのがちょうど平安時代くらいからですね。日本ではその思いをね紙の人形、紙で作った人形にその汚れをね移して、そして川に流したそうです。だから今はねその風習は流し雛として残っているくらいで、まあ大体そうですね、日本では貴族とかね、それから宮中の間でお雛様をね飾ってお祝いをするという形に変わってきたそうでして、そしてそれが武家社会の間にも、江戸時代には庶民の間でもお雛様、雛人形を飾って子供のね健やかな成長を祈るというね、そういう形に変わってきたそうですけども、だからその当初はよく七段飾り、あれは場所取りますよね。だからね本当に武家屋敷あたりで七段にこう飾るの、まあ、よくあります、大きな お屋敷とかはね。でも今はなかなか七段飾りって言いますとね場所もあんまりないしね、だから結構ガラスの中に入ったお内裏様とお雛様、こういったコンパクトな、そしてまたしまったり出したりするのもすごく楽にねできて、でまあ お手入れなんかもね、七段飾りだとね本当大変なんです。あれねこうちゃんとほこりも払って、そしてちゃんとひな様用のお人形用のこのねなんかこう入れるわけですよね、防虫剤みたいなの、それで一つ一つこうなんていうのこう包んでしまうのがまた大変でね、だからやっぱり今はガラスのケースに入ったお内裏様とお雛様、でもこれもすごく今豪華なんですね。びっくりしたのがその中に桃の花とかねちゃんと、それからぼんぼりとかねで、ぼんぼりにちゃんと電気もついて、そしてまたオルゴールでね曲が流れるんですね、お雛祭りの歌が。こういったものがね今とてもやっぱり中心になっているみたいで、お雛祭りもねやっぱりいろいろと変わってきますよね。だけども女の子どもの健やかな成長を願う親心っていうのは昔も今も変わらないですよ。まあそのねそのひな祭りって言えば、まあ、私にも思い出があるんですけどもね、ほら5月の5日の子供の日、男の子のお節句っていうのはいつも休日じゃないですか。だけどどういうわけか3月3日の おひな祭りは休日じゃないんですよね。だからよく小学校なんかでね、こうおひな祭りじゃみんなでやろうかみたいな感じで、じゃね、学校終わったらうちに今回は来てねみたいな、でね、おひな様のとこでひな祭りのね、あられ食べたりお菓子食べたりなんかやってね、そんな記憶があるんですけども、いつも学校終わってからっていうイメージね、なかなかお休みの日、日曜日とかね、そういう時になかなか当たらないじゃないですか。だからおひな祭りはいつもなんか放課後という感じがすごくしたんですけども、今年はちょうど土曜日ですね。だから土曜日だと今は学校なんかも休みだから、お家でね、お祝いするお友達なんかもいっぱいいるんじゃないでしょうか。そういうのもやっぱり小学校時代なんかはとっても楽しみでしたよ。さて今月のウィングスですけどもね、今月は3月の8日に中学校の講演会があります。またこちらの方でも中学校の生徒にいろんなね、私たちのことを知ってもらう意味で声のかけ方とか、それからね、今の視覚障害者がどんな日常生活用品を使っているかとかね、そういった講演会をまたいつものウィングス流に4部作に分けてお届けしていくつもりです。まあそこでまたね、生徒さんと一つになれて、みんながね、あ、なんだ視覚障害者の人も僕たちも同じなんじゃないかっていう、またまた思いになってくれる、これがやっぱり一番嬉しいことですよね。そして気軽に街でね、視覚障害者の人に声をかけてもらえる、そう思うとまた頑張っちゃなきゃななんて思います。春ですからね、みんなで一緒に楽しめる、そんな講演会をしていきたいと思います。はい、そして今月は27日に、そうなんですよ、柏にありますチーム柏というね、サークルの皆さんに会いに行くのです。こちらの方にね、私たち、まあ、ちょっとね、柏ってどこにあるのかななんて初め言ったことないんで、聞いたんですけども、ね、千葉でえ、知らないのみたいに、ね、うちのサークルの、ね、もうメンバーに言われたんですけども、あ、そっかそっか、でも考えてみると、まあ、初めは遠いのかなと思ったけども、そうでもないんですよね。でも、ね、向こうの方はね、とっても喜んでくださいまして、私たちがね、行くのをとても楽しみにしてくださっています。私たちも柏の皆さんにお会いできるのが嬉しくて、今回カラオケ会を通して皆さんと楽しいひとときを過ごせたらね、本当にいい一つのきっかけになってね、これからも交流を持てるんじゃないかなって思います。27日の柏に行く、そんなね、ひとときが今でも楽しみな私です。さあ、この3月、まあ中にはね、花粉がっていう風に、まあ、うちのメンバーの中にもいます。花粉がね、とても辛くて、もう早く3月も終わって4月も終わって、どうやらね、なんか男の子のお節句、5月の5日あたりになると大丈夫になるそうなんですけども、だから考えてみると3月のあたりはね、まあ、一番花粉で大変な人いっぱいいるそうですけども、そうですよ、本当にやっぱり辛いと思います。まあ、ヒトピーも前ね、10年くらい前までは花粉症だったんですよ、本当に。だからその辛さはすごくわかります。だけども花粉症ってやっぱり治るんですよ、体質改善すればね。なんかそれがね、つくづくなんか思いますよね。今本当何でもないし、ここの10年、花粉症はもう彼女もなくなりましたね。まあカスピ海ヨーグルトと、なんだろう、サプリでヒトピーの場合は治りましたけども、でもね、治るまでやっぱさ、3、4年かかりましたね。じっくりと体質改善をしていくっていうのが やっぱり大事じゃないかなと思います。だからね、1年や2年でそういうのをね、こうヨーグルトとかなんかサプリ飲んでね治らないなんて言ってちゃダメなんですよ。地道にじっくりやっていけば必ず治ります。だって私が治ったし、もうここね10年間も花粉症になってません。だからね、希望を捨てずに、辛い人はカスピ貝ヨーグルト、それからね、やっぱりね、あのサプリ、まあなんていうのかな、マルチビタミンとかそんなあたりですごくね、いいと思います。とにかく体のバランスを整えて治りますよ。頑張ってくださいね。はい、それからこのね、3月にはそうですね、あとは今ね、私なんかもこの視覚障害者の間でね、耳よりなんていう感じで、あの視覚障害者のカラオケサロンっていうのかな、集いの場所をね、なんていうのかな、見つけたというか、駒込にあるんですけども、それを作ってくれたのも視覚障害者の方なんですね。その春光というカラオケサロン、こちらは視覚障害者のみ歌うことができるんですけども、でもガイドさんはね、歌えないですけども無料なんですよ。入室ね、それからね、入室もね本当500円なんですよ。なんでこんなに安いので、1日いられるわけね、何曲歌ったっていうわけですよ。それでもちろんそこでは歌だけじゃなくてね、視覚障害者の人たちがいろいろと情報交換したり、それからね、新しい人とこう出会いの広場でもあるということ、そんなね、そういう広場を作ってくれたのがこのオーナーの翔ちゃん、まあ、ニックネーム翔ちゃんというんですけども、この社長のね翔ちゃんなんですけども、翔ちゃん自身も視覚障害者全盲でね、だからこそ私たちの気持ちがすごく分かっていただけるんですね。本当にね、その気持ちでこの間も、まあ、本当に感謝だなって思います。だから来月このホームページの方でそのカラオケサロンとね、春光春の光と書きますけども、そちらのお店のね情報をご紹介してレポートしていきたいと思います。どうぞお楽しみに。詳しいことはね、来月レポートしたのをこのホームページに載せますんで、どうぞお楽しみに。さあ、今月は花の季節にもなります。まあ今までね、もう真冬の格好をしていた人も軽い格好ね、し始めます。やっぱりほら、真冬の格好いくら寒くてもやっぱりあんまりできないじゃないですか。だからね、なんかテレビとかラジオでも言ってましたけども、中インナーを寒い時はね、ヒートテックとかね、そういった薄いあったかいインナー下着にしてね、上はやっぱり春のイメージ、そうね、そういうイメージでいけると、この3月も素敵に楽しく過ごしていけるんじゃないでしょうかね。ひとぴーも春というと、そうね、薄いピンクとか薄いオレンジとか、まあパステル系のね、服装になっていきます。どうぞ皆さんもお花のような素敵なね、カラーのファッションでこの春を満喫してくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。おしゃべりはひとぴーでした。ではまた。